それでは出エジプト記の21章を開いてください。前回実会のところを見てきました。実会というふうに言われているように、戒めとかですね、教えですね、これが書かれていました。本当に神が言われました。でこれから見ていくところは定めですね。この定め、いい説をご覧ください。これらはあなたが彼らの前に置くべき定めであると、でこうあります。これはですね、神様がこれが正しいと言われるこの教えをですね、戒めをさらに具体的に私たちの生活の中でどのように適用されるのか、そのまっすぐな物差しって考えていただくといいかと思いますね。まあ、今の社会では、まあ、裁判とかの法律ですね、英語だとジャッジメントって言ってですね、ジャッジっていう言葉を使われるわけですけれども、でも当時はですね、それほど分かれていませんでした。この統治をするとか裁判をするっていうのは、まあ、三権分立って言われるじゃないですか、この民主主義社会だと。まあ、そういうのがはっきりとせず、この王様がこの裁判の席についてこの裁きも行うし、また納めもするし、ということで裁くという言葉がよく使われます。だから裁くというと、まあ、どうしても私たちはね、こう判断する方のね、この裁判の方の裁くっていうふうに考えてしまいがちですけれども、納めるとか、まあ、そういうことの意味も、たくさんあります。まあ、知識だと裁きを行ったとかって言ってですね、あれも統治をしたって意味なんですよね。で主がこの十の教えを語られた後に、生活におけるまっすぐな教えとして、どうやって神が統治を行われるか、治められるかということで定めとして語られていっているわけなんです。で実はもうこれをモーセがですね、行っている場面を私たちは見ました。覚えてますか？18章ですね、イテロと再会した時にですね、彼が一人で裁きを行っていました。ものすごい人数ですから、まあ、いろんな事件とかですね、問題が起こるわけですけれども、それをモーセが一人で行っていたところに、イテロが良くないということで、力のあって神を恐れて賄賂を憎む人選んで、軽い事件はそうした人たちのところに行き、難しい事件はモーセのところに持って行きなさいということなんです。でここから出てくる便益はですね、この落ち着きとか平和だとか、安心ですね。パウロもですね、この世にある王とか高い地位にいる人たちのために取りなして祈りなさいって言ったときに、まあ、第一テモテの2章の2節ですけれども、私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためにね、取りなしをして願いなさい、祈りなさいと、このように言っている。まあ、神が平和の神であって、秩序の神だということなんですね。で、これから見ていくので、この特徴なのはですね、いかに神が公正な方かということが、まあ、わかるかと思います。公正な方であるかということが、このわかりますね。この黙示録の最後の部分ですけれども、まあ、19章2節にですね、主がバビロンを滅ぼされた後にですね、天の大群衆が、神の裁きは真実で正しいからであるってこう言ったんですね。神がいかに公正な方かですね。まあ、公平と言ってもいいかもしれませんし、公正と言ってもいいかもしれませんけれども、偏ることなく悪に対しても、善に対しても報いてくださる方なんだということを見ます。で、これがあるとですね、まあ、先ほどの繰り返しになりますが、私たちは安心する、秩序がある、平安があるですね。で、ないと、この不安になるですね、混乱が起こるですね。分裂が起こるとか、そういうふうになっていくわけなんですね。でこれから21章から、まあ、22章23章もそうなんですけれども、この、まあ、実は、このイギリスの法律が、 まあ、聖書をもとに定められてってですね、作られてって、それがアメリカの、この憲法にまで、こう入植者らによってですね、このもたらされて、でそして実は日本も敗戦後ですね、まあ、GHQ が、まあ、今の憲法をこしらえたので、まあ、結構意外に、まあ、馴染みのある考え方が、まあ、多いですね。まあ、人権であるとかですね。まあ、これから見ていきますけれども、差別撤廃であるとかですね。解放するとかですね。まあ、いろんなところで、このさほど違和感のない、この定めっていうのが、まあ、具体的にはちょっとこの奴隷制度とかね、ちょっと今考えられないけれども、その中にある、この神様の公平な見方、公正、正しさ、というのを、まあ、自分たちの憲法にもね、こう、見ていくことができるようなと似てるのが出てきます。では2節、3節をご覧ください。あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は6年間使えなければならない。しかし7年目には自由の身として無償で去ることができる。彼が独身で来たのなら独身で去る。彼に妻があれば、その妻は彼と共に去ると。いうことで、この定めの初めに神が持ってきておられる言葉が、奴隷の解放についてのことであります。でですね、神にとってはですね、これが、まあ、私があなた方をエジプトから連れ出した神とご自身でおっしゃってるように、最も大きな関心事でありました。奴隷でいるということを良しとしない神の、まあ御心があるんですね。例えば23章の9節にですね、気流者を虐げてはならない。あなた方はエジプトの地で気流の民であったので、気流者の心をあなた方自身がよく知っていると。このように、彼らがエジプトの中にいた、でこのような状態を良しとしないので、私はあなたを解放するよというこの思いが込められているわけなんですね。で、まあ、奴隷制度というと、もう今は本当にごく一部の地域には存在しますけれども、古代の農耕文化はですね、まあ、必要だったんですね。町や商業とかではなくてです、ではなくて、各人が独立した会計を持つことはできなかったので、まあ、その解決方法が、まあ、奴隷制度、まあ、結局なんていうかな、すべての世話を、その人を働かせると同時にですね、生活の世話も全部するみたいなイメージですよね。で、7年目で無償で、まあ、去ることができるんですよ。これで、まあ、なんていうのかな、主人はですね、もうこれを自分の、ものじゃないっていう意識ができるじゃないですかね。もう所有してるんだけど所有してないみたいなね。神様のなさってるってことがよくわかると思いますし、であとはいろんなものをこの奴隷のために用意をしてですね、けれども、この出て行かせる、あと買い取ってますから、その奴隷は。だからそのお金っていうのもですね、かなりかかってるんですけれども、まあそれも、払わなくていいと、無償で出ていくわけですから。で、まあ簡単に言ったらね、この前もってね、給料をね、この前払いをと、例えば5年、なんかしてですね、ところが途中でなんか退職するような、まあ ちょっと主人に不利な、かなり不利な定めになってます。まあ、他の民族でも、奴隷制度があったけれども、こんな都合のいい、しもべに都合のいい奴隷制度はないんじゃないかなと思いますね。で、他にもね、立法を読み進めていきますと、土地についても似たような、まあ、考えがありまして、ヨベルの年というのがあって、50年が経てば売り渡された土地は全て元の所有者のところに戻ってくると。なんでここまで神様がこだわりを持っておられるのかなっていうことですけれども、やっぱり神は、この罪という負債ですね、これが、この中でがんじがらめになっている、まあ、私たちを、まあ、キリストによって、まあ、魂を解放してくださってですね、そしてそれだけじゃなくて、この世界の被造物全体をもですね、主が戻ってこられることによって、まあ、解放をするという、まあ、思いがあるわけです。で、4節はですね、逆に、 まあ、4節まで読んでないか、
うん、
読んでないですね、はい、ここのあれか、じゃあ4節読みますとね、彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、そのつこの妻とその子供たちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならないということで、ですね、ある意味で主人の権利を、この保護しているとも言えます。これは生産性を上げるために家族ですね、この奴隷を与えて、そして子供っていうのも、まあ彼らにとっては生産性を上げるものなんですよね。でそれはごっそりいなくなったら大変なことになるわけですね。であとは出てってもですね、次に主人が見つかるまではこの家庭は、まあ、その本人は養うことが到底できないので、まあ、その家族の命もまあ保障をされていくということですね。でしかし、もしもその奴隷が、私はご主人様と私の妻と子供たちと愛しています、自由の身となって去りたくありませんと明言するようなことがあるなら、その主人は彼を神のもとに連れていく、それからとまたは門地のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す、彼はいつまでも主人に仕えることができると、まあ、いうことですね。興味深いのはこの神のもとに行って、エロヒムのもとに連れていくっていうのが、この裁きつかさと同じように使われていて、で後にイエス様がですね、このユダヤ人とこの議論をしているときに、私たちは神であると書いてあるではないかって、この詩編をね引用されてね、言っているんですけれども、それっていうのは裁きつかさのことなんですね。裁きつかさ、裁きつかさのことを、まあ、裁判官のことをね、神の、定めを任されている人として、まあ、この神のもとに連れていくっていうふうにですね、ちょっとね、違和感がありますけどね、私たちが人のことを神と呼ぶのはね、けれども、その神のみが裁くことができるわけですよ。なので、それが委ねられている、まあ、人たちに対し、ついては、この神のところに連れていくと。で、ここで、愛があるゆえにですね、主人や家族への愛があるわけじゃないですか、ね、それゆえに一生奴隷になってもいいですっていう時に行う儀式なんです。でそれがイヤリングみたいなもので、耳に穴を開けるわけですよ、ね、これだけ読むとね、なんかちょっとむごいなって思いますけど、みんなやってんだよね。どうですか、この耳たぶにね、イヤリングしていたら、まあ、ここの儀式と同じなわけですけれども、でこれがですね、この愛によってこの耳っていうのは、この主人の言うことを聞いていくっていう印なんですよ。でこれが父なる神と主のしもべキリストの関係を表す言葉の中に、予言の中に出てくるんです。イザヤ書の50章の4節なんですが、神である主は、あ、図が開きますか？はい、ちょっと待ってます。じゃあ、うん。私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされると。でここで、これ、主のしもべなるイエス様についての、予言なんですけれども、この弟子のようにイエス様がされて、つまり主人から、この主からですね、まあ、先生から教えを聞くようにされてですね、朝ごとになんですよ。そして耳を呼び覚ますって書いてますが、ここがですね、この霧を刺すというのと、まあ、同じになっているんですね。でこのことによって徹底的に神の御心に従い、神の声に従い、自分がたとえそう思ってなくても主が言われるのですからということの理由だけで行っていく。でこの後の予言の続きを見ると、ヒゲが抜かれたり殴られたりしてもそれでも歯向かわなかったと。でこれが、この主からこれが御心であるということを知って、うん、イエス様がしもべとしてお仕えしていったわけなんです。でこの父とこのあるこの愛関係が私たちにも引き伸ばされていって、人たちは自分のことを主イエスキリストの しもべって言ってるんですね。で、しもべっていうのはね、すごくね、日本語的に柔らかな言葉なんですよね。で、英語でもサーバントっていう言葉があるんですが、使えていくみたいにあるんですが、実はスレイブの方なんですね。奴隷の方なんです。しかも、ローマ時代にはガレー船を漕ぐような下っ端の奴隷ですね。あれに出てくるじゃない。ベンハーに出てくるような下っ端の奴隷ですよね。何の権利もない。それの、あえて弟子たちはそのことをですね、もう本当に謙虚に自分たちのことをみなしていくゆえに、その言葉を使っていったわけですね。本当に例えばパウロはキリストイエスのしもべ、ローマの一種の一節でしょ。ヤコブは神と主イエスキリストのしもべ。で、ヨハネが黙食で、キリストは御使いを使わせてこれをしもべ、ヨハネに告げられたと。で、パウロはですね、このガラティア書でですね、私は、この身にイエスの焼印を帯びていますってこう言ってるんですね。まあ、焼印ですよ。これも奴隷がね、この焼印を押される、このもう奴隷所有物ですからね。そういうふうに、この鞭打たれたりすることを、自分はキリストのしもべだからこそ、奴隷だからこそ、そのように受けているのだと。これが愛があるゆえに。まずイエス様が私たちを愛してくださった。ゆえに私は全てをあなたにお捧げしますと。いうことであります。で、7節です。人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は男奴隷が去る者のように去ってはならない。彼女を自分のものと定めた主人が彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女が贖い出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国のために売る権利はない。その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。その主人が別の女を妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。もしこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で出ていくことができると。まあ、女奴隷のことですけれども、さらに弱い立場に置かれる。で、男はですね、まあ、この自分の、ものとしたい。で、だけれども、まあ、飽きて捨てられる。で、今度また別の男に虐げられる危険が十分にあったので、神が男奴隷よりもさらに手厚い保護を与えたわけです。で、主人が結婚するという約束で女を奴隷にした場合、途中で破棄することもあるけれども、ちゃんとこの贖い出すというのは何かって言ったら、奴隷として売ることはなく、例えば自分の家の中に彼女が戻ることができるように、ま、してあげるという意味ですね。で、外国の奴隷にすることは決していけないと、これはもう神様の意味、嫌われる、この元のね、エジプトの奴隷のようになっては絶対にさせないということであります。で、娘のように取り扱いなさい。結婚した、息子のね、妻だったら。そして、だから奴隷だったということでね、良い待遇をしなくてもいいじゃんとかってね、こう、だけども、そういうことを禁じている。で、あとは、一夫多妻制がね、許されてましたけれども、女奴隷がね、他の、この、主人や主人の息子の妻になって、後で妻を得たときに、蔑まれる可能性、まあ、十分にあるわけですね、この、もともとこの女奴隷だったんだから。けれども、そうならないように、まあ、今しめているわけなんですよ。かなり、すごいですよね。こう、いろいろ、いろんなケースを、いろんな事例を考えて、神様は、彼女が、そういう、尊厳をですね、奪い取られることがないようにと。どうですか？これ、紀元前の15世紀ですよ。でも今と、何の遜色もない思想っていうか、ね、考えがあるじゃないですか。実はその逆で、私たちがこの神様の言われていること、神の、その何て言うかな、形っていうか、神様の思いがですね、まあ、今のこう近代的な考え方にまで、まあ、もたらされているって言った方が正しいでしょうね。本当に素晴らしいことですね。そして次に12節からはですね、殺傷事件についての定めです。殺してはならない。あともうちょっと父と母を敬いなさいっても出てくるんですけれども、神様はこの殺人とか、まず傷害ですね、に対するこの罰を定めて、まあ、おられます。ね。 人を打って死なした者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼が逃れることができる場所を指定する。しかし人が隣人に対して不遜に振る舞い、策略を巡らして殺した場合は、この者を私の最大のところからであっても連れ出して殺されなければならないと。殺人についての戒めというのはもうすでにノアの時代に与えられていたことを思い出してください。カインがですね、アベルを殺した時のあのことを思い出して、洪水の後にですね、ノアに対して人の血を流す者は人によって血を流されるということなんです。で、ここから神様のなんかね、正しい姿があります。その自分のしたことに対して同じ対価で報いが与えられるということです。あるいは言い方を変えたら、自分のしたことの対価を自分自身で支払うという正しさですね。だからここでは命に対しては命なわけなんです。で、殺意がない場合の殺人は逆に殺されないようにですね、この逃れの町っていうのが指定されると。まあ、事故死ってありますよね。こう、他にも、逃れの町のところ出てきますけど、昔だったらこう一緒に木こりがさ、こうやってたら、この、斧なんだっけ、上の部分が取れて、で、当たっちゃって死んじゃったと。もう全く事故じゃないですか。で、そういう時は、復讐されないように、逃れの町というのがあるわけですよね。で、計画的には全くないと。けれども計画的であれば、もう祭壇のところに行ってもですね、引きずり出しなさいと。で、なんでこれ祭壇のところに行くか分かりますか？そんな礼拝をしている人にね、殺すようなことは絶対できないわけですよ。話しましたっけ？この前のね、メッセージの中でも、ユダヤ人たちが最終的に入ったのは神殿の中で、そして、ティトスはですね、そこには火つけるなって。ま、酔っ払ったね、兵士がね、火つけちゃったんですけれども、結局は。けれども、結局そういうとこ逃げるんですよ。神殿って逃げ場としては、異教の神殿もそうなんですけども、まあ、最適でね。だから、ヨアブがね、祭壇の角を握ってたんです。ソロモンが死刑にしようと思った時に。引きずり出しなさいと。ここの箇所ですよね。で、大事なのはここで、殺意なんです。殺意を持って計画して殺すのは、何て言いますか、謀殺っていうんだよね。測って。測りごとのね、殺し。で、事故としては、誤殺って言いますよね。うん。で、それによって刑が決められます。量刑が決められます。だ、意図が、とても、その神様は、問題視しておられるのであって、すべての人を殺してしまったっていうのがね、問題、まあ問題ではあるけれども、その、罪なのかどうかって言ったら、この殺意の方なんですよ。もうこれもそうですよね。なんだっけ、第1級殺人とか第2級殺人とかってあるじゃないですか。それによってもうすごい意図が、この議論される、裁判所の中で議論されるのはもうここから来てるわけですよ。だ、それを考えるとですね、イエス様が、覚えてますよね、三条の水訓のところで、兄弟のことをバカと言ったら最高法院に連れて行かなければならないっていうのは、真新しいことではなくて、むしろ立法を正しく解き明かしておられた。その殺意そのものが罪なんだよということをね、このおっしゃっていたわけなんですね。で、次、自分の父また母を打つ者は必ず殺さなければならない。人を誘拐した者は、その人を撃った場合も、自分の手元に置いている場合も、必ず殺さなければならない。自分の父や母を罵る者は、必ず殺さなければならないということで、まあ、ここはね、殺人ではないですけれども、父、母を敬いという5つ目のね、戒めをこの破る。また、この誘拐の場合もね、ここで含まれますが、この場合も死刑なんだと、まあ、このかなり厳しい、定めですね。まあ、暴力を振るう子どもとかね、老いた親に暴力を振るう息子娘、死刑に定められるし、まあ、脅しもですね、脅しであっても、この死刑になるわけです。で、誘拐っていうのは奴隷と似たようなことをしているっていうことで、これも死刑に値しますですね。 で次からは殺人に至らなかった場合の傷害ですね。傷害だから殺してはならないに近いんだけど、まだそこまでいかなかったっていう時ですね。18節、人が争い、人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その人は必ず復讐されなければならない。ただしもしその奴隷が1日か2日生き延びたら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからであると、まあ、いうことで、傷害罪に対しては保証によってこの定める。だから自分がその人がね、あの仕事をしなければいけないのに、その仕事ができなくなったっていう、その分と医療費ですね、それを支払わなければならないわけで、この奴隷制度においてはですね、これしょっちゅう起こっちゃってたわけですよ。だから主人が奴隷を打ってたから。でその時に殺意があったら、やっぱりここでも、主人とて復讐させられ、復讐する、されると。で、これその場で死んだっていうことは、殺意を持ってたっていうことが証明されるわけですよ。で、1日2日生きていたっていうことは、殺意がなくですね、この撃ったんだけど、死んじゃったっていう感じですね。まあ、ちょっとね、やっぱこれ撃つっていうこと自体が今ね、あの抵抗がかなりあるわけで、ですけれども、まあ、この中にも、やはり、この奴隷に対してであってもですね、命を取るということが、この神にとっては怒りの対象、なわけなんですね。まあ、こうやって今厳しくなってますけど、もしこれが野ざらしにされていたら、それこそ恐ろしい社会になっちゃいますよね。でこのように神は裁きなさいと。そして、人が人と争っていて、身ごもった女に突き当たり早産させた場合、重大な障害がなければ彼は、その女の夫が要求する通りの罰金を必ず課せられなければならない。彼は法廷が定めるところに基づいて支払う。しかし重大な障害があれば、命には命を、あ、これちょっと読みすぎちゃったかな。うん。本当は続きなんですけれども、ここでちょっと今説明しますね。妊娠している胎児がいるわけです。ですね。で、早産と訳してくれてます。で、これが第3版までだと、流産って訳されたんですよ。流産って言ったら死んじゃってるじゃないですか。ね、でもそこまで書いてないんですよ。子供が出てきた場合としか書いてないんですよ。な、早産でこれが僕は正しいと思うんですね。でそうすると重大な、だから早生まれだと、早く出てきちゃったと。でその時は罰金を夫の要求に従って課せられるわけなんですよね。そして法廷が定めるところに基づいて支払うとですね。けれども、重大な障害が出たらば、まあ死んじゃったとか、今言った流産であるとか、そういうことであれば命は命なんですよ。そして、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を。やけどにはやけどを、傷には傷を、きち傷に、こういうふうに続くわけなんですね。で、ここは、お腹の中の子供も命が、あるという前提でですね、神様が、この定めておられる箇所で、なんでここまで強調するかと言ったら、わかりますね。中にお腹にいる赤ちゃんが物質でしかないと言って、それを根拠に中絶をすることができるというふうに論理があるわけですけども、聖書はそんなことは言ってないんですよね。そして23節で書いてある通りのことが書いてあって、ここがとってもとっても大事な、有名でもありますし、箇所になりますね。 でこれがね、報いとか報復っていうね、この神様の正しさを示すとても大事な、真理です。行った報いに応じて、行ったことに応じて報いがある。でこれが旧約聖書だけじゃないんですね。新約もしっかりと書いてあります。これはもう本当に大原則と言ってもいいかもしれませんが、ローマの2章の6節から11節、長いですけれどもお読みしますね。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りをくだされます。悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシア人にも、苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神には何ですか、エコひいきがないからですと。本当にユダヤ人であってもということなんですね。このどちらにも同じように神様があるんだということで、でこれが、これを知ってるか知っていないかで救いが決まると言ってもいいかもしれません。何を言ってるかというと、救われるっていう人はもう自分のしたことには当然の報いがあり、あることを認めているということなんです。そうでなくてですね、私は死ぬに値しない、そのように思っていながら私はイエス様を受け入れますと言ったら、もう根本的なところで、なんていうのかな、救われてないって言ったらいいかな、本当の意味での救いを受け取れてないですよね。イエス様の傍らに十字架でつけられていた二人の男ですね、一方ともう一方に大きな対比があります。覚えてますかね。一人の方がね、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。そしたらね、たしなめたんですよ、もう一人が。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるじゃないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だって言ってるんです。わかります。一方は救えってこう言ってるんですよ。もう一方は当たり前だって言ってるんですよ。の上で、だがこの方は悪いことは何もしてない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られるときは私を思い出してください。神の憐れみにすがってるんです。自分はもうこれは当たり前なんだと、この死刑を受けるのは当たり前なんだとですね、私は罪を犯したんだと、だから不法と息子もですね、父親の姿がね、描かれてますけども、忘れがちなのは息子の方が私には子である資格はありませんと言って、それで父親でも回復させたんですよね、この資格を。本当はないんですよ。で息子はそのことをちゃんと受け入れたんですよ、ね、でこのようにして、この報いってすごく大事。この自分が罪を犯してその、この結果を負う、まあ、死ななければならない、裁きを受けなければいけないということですよね。しかしイエス様が代わりに十字架にかかって死んでくださったと。もしこの報いということがなければ、死ななければいけないという神の戒めがなければ、イエス様がなんで十字架にかかったんですか。なんですよ。なんで十字架というものを通しての救いを神が言われるんですか。なんですよ。死刑がなかったら、死刑制度反対って言ってね、ローマ時代にあって、で反対になってたら十字架にかかってなかったと、そうすると神の救いの意図が半減されるところが無意味になってしまいます。神は罪を犯した魂は死ななければならないって書いてあります、ですね。なので目には目、歯には歯、命では命という公正な物差しがあるからこそ、十字架に示されている神の恵みが輝くんですね。三条の水訓でそれに反するように見える言葉をイエス様が言われましたよね。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。これマタイの5章の38節です。これが実は気になっているかと思いますね、今私が話している中でね、ですか。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。 あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者に与えなさい。借りようとする者には背を向けてはいけませんと。こうあります。で、ここで定めについてですね。よく、このイエスもね、矛盾したことを言ってる、違反してしなさいと言ってるように見えて、実は全然、そんなことないです。で、ここで定めということの性質は、を知らなきゃいけない。神のものなんです。神の公正や正義が行われているもので、その代理として裁きつかさがいて、さっき言ったように、神とまで言われている、その裁きつかさのことが。だから、イエス様がここで言ってるのは、裁きは神のものなんだから、裁きは神に任せなさいっていうことなんです。任せてあなたは良い行いをしていきなさいっていうですね、このことを言っているわけなんです。だからイエス様ご自身が、このことを実践されて、十字架に向かうときに、罵られても罵り返さず、撃たれても撃つことはせず、そして第一ペテロを読みますと、正しい裁きを、裁きを正しい神に任せたと、このように言っているわけなんですね。決して裁きがなくなったとか、無にしろと言っているのではなくて、むしろ積極的に裁きは、定めは、神のものなんだということを選び取っていくことに他なりません。ですね。それによって、今度は良い行い、悪に対して善で報いなさいとも、ローマの12章に書いてありますけれども、まあ、そういう意味、愛なんですね。だから当時のこのイエス様の時のユダヤ教徒は、その時に復讐をしなさいという意味で、この適用されていた。実際に復讐劇がですね、このユダヤ教の中でもあったんでしょう、おそらくはね。けれども、そうではないと。で、次に26節です。人が自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、目を潰した場合、その目の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。また、自分の男奴隷の歯一本あるいは女奴隷の歯一本を打ち、折ったなら、その歯の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならないと。で、当時の世界では奴隷に対しては何をしても構わないという、状況だったんですけれども、奴隷も人間であり、尊厳があり、たった一本の歯であっても、目であっても、一個の目であっても、償いをしなきゃいけないと。まあ今で言うとね、あれですよ、労災事故、失業保険とか医療費、全部出るとか、まあそのようなことが今ここに書かれているわけですね。で、次。牛が男また女をついて死なした場合、28節、その牛は必ず石で打ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罰を免れる。しかし、もし牛に以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていたのに、それを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺され、その持ち主も殺さなければならない。もし彼に償い金が課せられたのなら、彼は自分に課せられた通りに自分の命の贖いの代価を払わなければならない。息子をついても、娘をついても、この規定の通りに扱われるということで、今度牛が出てきました。家畜を飼ってます。この荒野に行っても家畜、この牛や羊がいたんですけれども、今度はですね、約束の地に入ったら、農耕生活に入りますから、まあ、ここに出てくるということ、出ている事件というのも、まあ、頻繁に起こりがちなものなわけなんですよね。で、興味深いのは、傷害や殺人。動物が人に対して行ったとしても、動物も死ななければ、ならないっていうことなんです。これだけ神は、なんていうのか、秩序、公正の世界を人間の世界だけではなく、動物の世界にも、この当てはめることによって、神様の統治、平和と正義に満ちた世界が広がるようにされているわけなんですね。イザヤ書10章で覚えてますか？獅子も牛も、同じように草もね、 獅子も牛もじゃない、獅子も牛と同じように草をはむとですね。でこのようにして、動物の中にも正義が広がって、まあ、いくわけなんですね。で持ち主がですね、責任を問われる場合が書いてありました。以前につく癖があるのに監視しなかったとですね。これは積極的な殺人じゃないんですけれども、正しいことを行わないことによる罪っていうのがあるわけです。正しいことを行わない、結局殺人をしていることを加担していると、行わないことも罪なんだっていうことがはっきりと書いてありますね。あのピラトがそうですね、まさにこれですね。ピラトはイエス様を無罪であると明確に知りながらですね、結局ユダヤ人のこの圧迫によって、勝手にしなさいと。で、まあ、手を洗ってね、私には責任がないというふうにしましたけれども、責任はあったんですよね。それは分かっていながら、それを止めなかったという罪でありますね。で、十字架刑に処したと。まあ、ここで、この持ち主に対してですね、この被害者の遺族が、まあ、償い金の方をね、この要求してきたら、つまり殺すのではなくて償い金だと、まあ、このように言ってきたら、そのように、まあ、済ませていくことも可能であるということも書いてあります。で、息子で強調しているのはね、男だけじゃなくて女も、ね、男また女ってことね、わざわざ神様言われてるんだよね。で、あとは、息子また娘と。というふうに無差別に人の命というものが、まあ、神の形に作られていて絶対にやってはいけないということを強調しておられるわけですね。もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを払い、支払い、その牛は石で撃ち殺されなければならないと。まあ、奴隷に対してはですね、主人の財産なので、銀貨を持って償いをされるということです。で、この銀貨の価値30シェケルですが、聞き覚えがないでしょうか。まあ、ゼカリアがね、予言したんですね。これ11章の12節と13節ですけれども、私は彼らに言った、あなた方の目にかなうなら、私に賃金を払え。もしそうでないならやめろ。それと彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った。主は私に言われた、それを陶器師に投げ与えよ。私は彼らに根積もりされたたっとい与えよ。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えたとね。ゼカリアに対してですね、30シェケルだと、まあ、これ奴隷のようにゼカリアを見なしたんですよね。でこれがですね、イスカリオテのユダで成就するわけですよ。イエス様を裏切った見返りの金額が銀30枚だったんですね。つまりイエス様を奴隷扱いしたんです。で投げてね、後悔して投げたじゃないですか、宮に。それこれは使えないということで、この陶器師の畑を買ったということですね。だからイエス様って何ていうのかな、十字架つけられたっていうのがね、いろんな意味でね、当時の社会、日本もそうですけど、このね、メンツがすごく大事だけど、そのメンツを崩す、癒しめられる、そういうひどい仕打ちをですね、この受けていかれたわけなんです。で、次いきます。33節です。人が水ための蓋を開けたままにしておくか、あるいは水ためを掘って、人が水溜めの蓋を開けたままにしておくか、あるいは水溜めを掘ってそれに蓋をせずに置いて牛かロバがそこに落ちた場合、その水溜めの持ち主は償いをしなければならない。彼は家畜の持ち主に金を支払わなければならない。しかしその死んだ家畜は彼のものとなるということで、こうずっと見ていくとですね、これ人が人に危害を加えたところからの戒めから始まり、今度は家畜から人への危害がね、さっき書かれてましたが、今度はね、人から家畜への、危害ですね、人が家畜を殺してしまったと。水ためってあるんですよ。で、これが第3番まではですね、井戸って訳されてたんです。井戸っていうとどうしても私たちちゃんと囲いがあってね、なんていうのかな、ちょっとこう高いところにあって、なんでそんなの落ちるのっていうのがあるじゃないですか。 でも当時の緯度は違くて、というかね、あのアラビアのロレンスのね、あの出てくるね、あの緯度っていうのがね、ただ穴が開いてるだけっていうのをね、思い出せるかもしれませんね、見た方はね。あのそのむしろこう低くなってるような感じで、そしてこう緯度があるみたいなね、まあ、そういう、まあ、緯度であった可能性があるので、水ためって言った方が、まあ、この誤解じゃなくて済む、まあ、だからこの蓋をしないと落ちちゃうよみたいな、まあ、そういうもので、まあ、あった、それを蓋をしなかったということで償いをしなければならないと、で死んだ家畜は彼のものとなると言ってますけれども、まあ、ロバと、あの牛やロバにも神様は尊厳を与えておられる証拠であります。そしてある人の牛が隣人の牛をついて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を払って売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。しかしもしその牛に、以前からつく癖があることが分かっていて、その持ち主が監視しなかったのなら、その人は必ず牛を牛で継がなければならない。しかしその牛、死んだ牛は彼のものとなると。最後の最後はですね、家畜が家畜に危害を与える場合の、まあ、定めであります。でもここにも、まあ、神の公正が働いていて、公平に分けていきなさいと。持ち主が見ていなかった、まあ、場合、監視しなかった場合は牛で償いなさいと、まあ、このように細かいところまでですね、あるわけですよ。でもね、ここね、もうイスラエル人がものすごいたくさんもういてですね、そして生活をしたらですね、必ずやこういうことっていうのは起こってくるわけであって、その時に何が一番この焦点になるか、私たちにとってね、魂の中に絶対上かわきが起こってます。これは正しくなければいけない、正しさ、公平であるとか公正であるとか、そのまっすぐにね見ていくであるとか、でそこで収めていく時に必要なその裁きを行われることによって、私たちは平安でいられるというねものなんですね。だからあのソロモンもですね、この非常に賢く統治をし、あれだけの大きな繁栄したイスラエル、そこにはシャロームという言葉が使われますけれども、それはソロモンのね、このソロモンという名前の中にもね、その平和シャローム書かれて、あのその含まれているんですけれども、で繁栄という意味でもありますけれどもね、でなんでそれが彼ができたかって言ったらね、正しく裁いたんですよね。覚えてますか、あの、遊女2人がね、あの時に、そう子供をね、赤ちゃん、死んだ赤ちゃんを正しく裁いて、皆が納得できる形で、でこれが教会においては御霊の賜物としては知恵の言葉っていうのがね、賜物として与えられて、その知恵の言葉が語られる時に本当に皆が納得いく言葉であって、でかつ治める賜物っていうのもありますね。でその治める賜物が用いられてって、そしてその中で生きていく時に私たちの中に平安があって秩序があって安心ができるとまあいうことでありますですね。で次回は盗むなかれというね、盗んではならないということに関わる話ですね、まあ、これも、例えば教会で貸してたのに帰ってこないとかね、貸したのに帰ってこないって話も出てますからね、そういう、こともね含めて私たちが、どうしなければいけないかということが書かれています。ではお祈りしましょうか。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様、この命に関わること、あなたはどれほど重要にしているか、どうしてかといったら、このあなたはノアに語られましたが、この神の形に作られたから、だから人を殺す者は人によって殺さなければならないと、神の形なんだということが書いてありました。この私たちがこの知っている、この、まあ、ことだったんですけれども、しかし主よ、あなたの根本的なところでの、このお考えを今読むことができてありがとうございました。その他に、この奴隷についても見ることができましたけれども、本当に私たちに解放が与えられていく、積み上がったこのものっていうのがあったけど、神様は本当にもう、このすごろくのようにこう振り出しに戻させるように、全てを解放してくださって、帳消しにしてくださって、そのことを願っておられるということも知ることができありがとうございました。 どうか主よ、あなたが私たちの間にもそれぞれの生活の中にもあなたの正しさが、まっすぐな物差しが、この与えられて、平安で落ち着いた生活をしていくことができますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。